皆さんこんにちは、こんばんは、お元気でやってますでしょうか。ザ・ボヘミアズのベース星川ダントルテミラムです。ポッドキャスト第9回目ということで、前回は平田君とリオ君と3人でね、自分の家でやらせてもらいましたけど、また酒飲みながら楽しくメンバー内でわちゃわちゃ話して、それもそれで楽しかったんですけど、今回は単独ということで、まあ単独でやるのはねなかなかないので、まあ楽しみながらやりたいと思います。今日収録してるのが9月の3日ですね。まあだいぶ空いてしまったんですけど、皆さん楽しみにしてた方すいません。でまあうちらの近況報告としては、8月の30日に配信ライブがあって、まあ新宿レッドクロスというライブハウスの中年イベントかな、それに毎年出てて、で今年もどうにか出れないかって話もしてて、で結局ねメンバーでじゃあやりましょうということで配信急遽やりまして、とても楽しかったですね。本当にね、新宿レッドクロスはね毎年いいお世話になってて、いい箱なんですよね。で最後ね、あんこその店長がイカリさんっていう方で、いつもはバーにいるんだけど、その日はねカメラ回し撮ってくれて、まあスタッフで全員でやってくれたんだけど、もともとねイカイさんっていうのはザ・ストライクスっていうロックンロール、めちゃくちゃかっこいいロックンロールバンドのベースやってる人で、でいつも、ね、レッドクロスでビートルズのカバーをよくやったりするんですけども、それをねやっぱイカイさんに、イカイさん目の前、俺の目の前でちょうど撮っててカメラをね、だから目の前にイカイさんが俺のロックンロールのベースをね聞きながらやってくれ撮ってくれたんだけど、まあ俺はすげえそのビートルズやるっていうのはね、まあ、イカイさんもほんとビートルズフリークで、とってもベースがねかっこいいのでちょっと緊張しましたけどね。で最後ね終わった後話した時に、いや一番カメラ撮ってて今日一番楽しくできたよとか言ってくれて、それめちゃくちゃ嬉しかったね。イカイさんに認められたロックンロールバンドということで、まあ、今日9月3日収録ということで、まだまだ夏もね終わってはいるんですけども、暑いので皆さん気をつけ、熱中症など気をつけてください。で俺夏男だからね、夏めちゃくちゃ好きで、まあ、こういうコロナ禍の状況でなかなかね夏を満喫できなかった人もたくさん、まあ音楽好きな人もねライブ行けなかったり、うちらもね実際お客さんとさ面と目合わせてライブすることができなかったから、ね、結構つらかったんですけども、それでも配信ライブ2回やったから、それは本当に楽しかった。配信ライブもなかったらね、もう何にもなかったね。フェスもなかったし、ただ家でね酒飲んだくるってたぐらいだから、もうよかった、ライブができて配信だけども。うん、ということでまだまだね夏モード終わしきれないということで、夏モードでやっていきたいなと思いますので、単独だからね、自分たちの曲も流していきたいなと思います。では夏、ボイメンの中で夏っぽいという曲というか、夏モードな曲と言ったらこの曲しかないでしょう。では聴いてください。ポチッ。イントロダクション。
始まるよ。 始まるよ。
では、ですね、はがき、メール、はがきじゃない、メールか、たくさんいただきまして、皆さんありがとうございます。まあ、だいぶ前にいただいたので、ちょっとね、若干、時差はあるんですけれども、読んでいきたいと思います。では、読んでいきたいと思います。ペンネーム、よもぎだ。質問ですね。ボヘミアンズ一番の健康有料マンのイメージがあったホッシーが喫煙を再開したと知りとても驚きました。再開のきっかけは何があったんですか。また好きな銘柄は何ですか。なんだろう、タバコね、俺そんな健康のイメージあんのかな。俺まあね、他のメンバーに比べたらまあ健康なイメージあるかもしれないね。みんな顔色悪いからね。顔色悪いんまあ俺より比べたら顔色悪いのかもしれない。なんだろうな、再開したきっかけは特になかったね。今年の正月ぐらいからなんか始めて、実はね、なんか沢尾さんと俺とボヘミアンズのメンバーで温泉、正月温泉旅行に行って、それでそこで初めてちゃんと吸ったのかもしれない。で、本間もタバコ吸ってて、本間にもらいタバコして、タバコ吸う人は、ね、よくありがちなんですけども、タバコちょうだいって言って、あんまタバコちょうだいって言って、いいよって、なんで吸い出したのとかって言って、もう別に意味はないみたいな。特に本当意味はない。別に心境の変化とかもないし。ただ、なんかね、吸ってみようみたいな、吸おうみたいになって、ただ吸ってるだけです。特に意味はないけど。銘柄はね、マルボロライトですね。まあ、前も吸ってて、なんだろう、7年前ぐらいかな。で、もう意味はさ、りょうくん以外は実は全員吸ってて、で、平田くんも吸ってたし、千葉も吸ってて、本間も吸ってて、で、りょうくんはね、出会った時から全然吸ってなかったんだけど、だから5人メンバーいる中で、4人吸ってるって、もう、りょうくんの副流煙ぐらいやばいよなと思ってたんだけど、りょうくんってさ、まあメンバーの中で一番細いからね、それ、まああんまりね、健康的なイメージないじゃん。だから副流煙のせいじゃねえかな。わかんないけど、それもあるかもしれない。なんだろう、なんか時代がね、禁煙化なってきて、この流れだから吸おうってのがあったかもしれない。まあ縛られるとね、自分になりたくなっちゃうので。でさ、温泉旅行行ったって言ったじゃん。それもね、今年の1月でとても楽しかったんだけど、なんか夕飯がね、ビュッフェ形式で、まあメンバーと佐保さんで、まあ同じ席に囲んで食べてたんだけど、佐保さんってあんまりね、やっぱお酒飲む人だから、もううちらも飲むんだけど、あんまり食べなくて、うちらはもうね、ここぞとばかりにビュッフェでめちゃくちゃ食いまくって、エビとかいろいろあって、エビとかカニはなかったけど、寿司とかね、いろいろあって、もうここぞとばかりに食いまくってさ、もう途中で佐保さんもう帰っちゃってさ、うちらもすげえ食いまくってて、でもう待ちくたびれたみたいな感じで部屋に戻ったら、佐保さん寝ちゃってたからね。すいません、ちょっとビュッフェになるとね、みんな食い地が出ちゃうね。やっぱダメだな、ビュッフェはね。お腹いっぱい食べちゃおうとしちゃうよね。やっぱ適度な量が一番ですね。で、もう一つ、髪型やひげ、そしてピアスと、他のメンバーよりもイメチェンが多いホッシーですが、今後してみたいファッション髪型がありますか。ちょっとかっこいいホッシーでいてほしいです。なんだろうな、俺結構確かにね、もう、結構髪型とかも顔長くしたり短くしたりするんだけど、俺ね、今思ってんのがね、この今コロナ禍の状況で、やっぱライブないじゃん。なので、めちゃくちゃ短髪にしてようかなと思って、前髪すげえ短いみたいな。似合うかわかんないけど、まあ、やるかわかんないけど、それなんかもうめちゃくちゃ短髪みたいなしてみたいね。なんか吉井和也さんとかさ、結構さ、短髪で金髪でさ、めっちゃかっこよかったりするから、そういうのもやってみたいな。まあ、ロックやる人ってさ、長いイメージあるじゃん。まあね、短い人はもう多いんだろうけど、 なかなかね、伸ばしがちだから、うちらロックバンドは。なので、ライブする機会がない今だからこそ単発ですげえ短くしてみたいなと思ったりもしてます。まあ単発にした暁にはどっかで披露できる、まあするかしないかは楽しみに待っていてください。はい、では次。ボットネーム、夏のオクラ。オクラいいよね。夏のオクラね。やっぱオクラは旬が夏だからね。めちゃくちゃ好き。粘っこいの好きだから俺も。オクラ刻んでね。あ、ちなみにね、山形にだしってのがあって、みんな知ってるかな？なんかきゅうりとか、ナスとか、みょうがとか、まあそれぞれなんか家庭によって使うものは違うんだけど、その夏、青野菜っていうか、夏野菜を細かく刻んで、醤油とかと、鰹節とかで味付けして、豆腐とかね、まあご飯にかけたり、ぶっかけしたりしてもいいんだけど、それもね、めっちゃくちゃうまい。まあ、またそれましたけども。おしさん、こんにちは。初めてメールを送ってみました。配信ライブ、最高に最高でした。これは、8月の頭にやったライブだね。そうだね。はい。で、まあ、毎週日曜日の夜配信ライブやってくらいに最高に楽しかったです。ありがとうございます。私が日本で一番好きなライブハウスは、京都タクタクなのですが、ほっしーさんは一番好きなライブハウスはありますか？観客目線と演者目線でそれぞれ教えてください。そうなんだね。このね、夏のグラのね、文章を読んだのはね、俺もめちゃくちゃ一番好きなライブハウスといえば京都タクタクなんだよね。タクタクって酒蔵でできてて、まあ何回かやったことあるんだけど、ワンマンでもあるし、まあね、ニートビッツとか台湾とかもしたことあるんだけど、音の鳴りがめちゃくちゃ良くて、やっぱ昔ながらのライブハウスなので、どっかなんか昔からね、なんか霊的なロックンロールの神様がいるって言われてるライブハウスで、すごい雰囲気あって、めちゃくちゃいいライブハウスなんだよね。だから、やってる方もめちゃくちゃなんか楽しいし、心地いいし、聴いてる方も楽しいと思う、これは。うん、京都タクタク全然最近やってないからね。またね、コロナが終わって落ち着いて普通にやれるようになったらやりたいね。でさっきさ、ニートビーツ対バンしたって言ったじゃん。それね、その時にね、お話なんだけど、タクタクって完全音止めが9時なのね、夜の。まあそれ、まあ、近隣に迷惑かかってしまうっていうことで音出ししちゃうとね、それ以降。それで対バン通問した時にニートビーツが最初で、次にうちらだったの。多分まあうちらのイベントだったのかな。それでニートビーツはさ、やっぱりあの感じだから、もう曲もするしめちゃくちゃ喋るわけよ。で笑いどっかんどっかんさ、お客さんも笑っちゃって、それでもう結局ニートビーツの時間押しちゃって、でうちらの出番になって、結局もう9時やばい、もう9時になっちゃうみたいなで、結局うちら自分たちのイベントなのにもう曲削ったからね、2曲ぐらいごめんねーっつって、まだパンさんがもう、ごめんねーって言って、そうだね、じゃあまた対話しようねーっていう感じで終わっちゃったんだけど、結局それから対話したのかな、してないね。またニートビーツとも対話したいですね。ちょうどこの前さ、ドハツテンがね、配信ライブやってて、まあ、それも見たんだけど、それはタクタクでやってたから、いや、タクタク、うん、雰囲気あっていいな、やっぱり。なんか、ロックンロールバンドが入る箱だよね。うん、いいです。はい、ということで次読みます。名前、アイスミルク。アイスミルクな、アイスってさ、いろいろあるよね、種類が。ラクトアイス、アイスクリーム、アイスミルク。アイスクリームとアイスミルクってどっちがランク上なのかな。ラクトアイスはやっぱ氷菓子ってイメージがあるからね、安いイメージあるんだけど、アイスミルクとアイスクリームのどっちがなんかその成分なのか、何が違うんだろうね。わかんの？わかる？みんなね、ちょっと気になるところであるけど、アイスミルクさんからいただいたやつ。大好きな星、こんにちは。私が初めて行ったボヘミアンズのライブは山形のリナワールドでした。リナワールドっていうのはね、 自分、うちら山形出身で、山形に遊園地があって、ちょうど去年に50周年の、そのリナワールドっていうのが、開園っていうのかな？開園50周年。すごいよね、50周年って。ね、豊島園もなくなっちゃうしね。なんかそういう昔ながらの遊園地がなくなっちゃうね。残念ですけど。まあ、その山形のリナワールドはまだあるんだけど、ちょうど去年その50周年のタイミングで山形出身のバンドということで、なんかね、お立ち台みたいな、そういうなんか舞台みたいなところがあって、そこでライブをしたんだけど、しました。で、まあ、続き読みます。初めて会ったボヘミアンズがライブが始まるとかっこいいんです。かっこいいんだけど、そこかしこに優しさが溢れてて熱くて真相だったけど、キラキラで眩しかったです。山形はいいところですね。もし山形に帰ったらお土産は何、いつも何を買いますか？おしどり、私はおしどりミルクケーキが好きです。前回のライブ配信は東京の息子とビデオ通話をつないでボヘティを着てタルを巻いて一族で盛り上がりました。ありがとうございます。これライブ配信してんのにビデオ通話してボヘ、や、聞いたってすごいね。なかなか忙しいね。でもまあ見てくれて、ね、家族で見てくれてありがとうございます。でまあ30日もチケット買いました。ということで、あ、ね。30日も、レッドクロスライブも終わっちゃったんですけど、まあ、ライブ同様、お家で盛り上がります。ということで、ありがとうございます。リナワールドね、去年ちょうどこの時期かな、やったの。めちゃくちゃ暑くて、その日、快晴中の快晴で、すげえ暑かったんだけど、その分ね、めちゃくちゃ楽しくて、ライブが。なんか、外でやるタイミング、なかなかないから、ね、お客さんも大変なんだったろうけど、すごいいい思い出になりましたね。てかね、ステージから見ててね、お客さん、暑そうだったね、みんな。ね、でもそれはそれで、ほんと楽しかったので、よかったです。で、山形のお土産は、なんだろう。だだちゃ豆かな。前回もね、だだちゃ豆とかやってたけど、だだちゃ豆アイスクリームってめちゃくちゃうまい。あれはね、おすすめです。あとね、山形に行かないと食べれないんだけど、山形の駅前に、ちょっと最近、いつの2、3年前、まあ結構前なのかもしれないけど、商業施設ができて、そこに、トコンテナントの中に入ってる、花の種っていうクレープ屋さんがあって、もともとはね、その駅前じゃなくて、ちょっと外れた別のところにあったんだ。今もあんのかな？あったんだけど、もう俺が高校生とか子供の頃からあって、そこはね、そこのクレープがめちゃくちゃうまいので、なんか山形の果物とかも使ってたりするので、そこのクレープ屋さんは本当に美味しいので、ぜひ食べてみてください。そういえばちょうど8月下旬ぐらいかな、フジロックの配信やってたじゃないですか。皆さん見た人いるかもしれないんですけど、なんかメンツがね、もう相当良くて、なんか外でやるフェスってはやっぱいいね。やっぱ自然の中でやるとか、やっぱ普段の環境とはね、ライブハウスとは違うね、味わえないこの空気感があって、やっぱりいいなと思ったね、フェス。最高だね、フェスは。また来年ね、まあ、どっかで、外とかね、フェスとかで、やれたらいいなと思うけどね。ね、リナワールドも。ちょうど去年が50周年だったから、まあ次は75周年とか、60周年とか。うちらもう50、60とか なってるかもしんないけど。倒れちゃうね、きっと。炎天下でやったら。まあでもね、ぜひ、75周年になっても呼んでください。はい、では次。ポッドネーム、ポポちゃんず。星様、こんばんは。ポッドキャスト9回目は星空ということで、早速メールします。星のここは知りたい。星ファン初級の私が気になる質問を10個あげました。もしよろしければサクサクとお答えください。サクサク悩まないでいこう。身長は何センチ？174とか5。だいぶ前の話だからね。わかんない。今は伸びてんのか、身長下がってんのかわかんないけど。当時はそんぐらいだったかな。 血液型は B 型です。自分を動物に例えると、自分を動物に例えたことはないからわかんないけど、昔なんかね、動物占いとかあったじゃん。それはね、黒ひょうでした。好きな色、好きな色は緑。やっぱ自然が好きだからね。なんか自然のことしか言ってないな、これ。フェスとかなんか言ってないな、しか言ってないな。緑。好きな食べ物とお酒は、好きな食べ物は、最近はね、やっぱ肉より魚になって、まあね、なりましたね。最近はじゃないけど、昔から好きなのはカニとエビです。ここはね、俺と本間はね、カニとエビが超大好き。はい。今一番欲しいものは何でしょう。特にないです。うん。日本と海外の好きなミュージシャンやバンド。バンドね、時期によって好きなバンド変わるから、今聴いてるのは、シカゴ出身の2000年代前半ぐらいにいたバンドだわ。今やってないと思うけど、スミス・ウェスタンっていうバンドが好きで、当時 CD 買ったんだけど、それファーストで、ファーストは相当良くて、ずっと聴いてて、でもセカンド、サードも出してて、で、今改めてサードアルバム聴いたのね。夏ぐらいに。そしたらめちゃくちゃ良くて、なんかソフトロックっていうか、最近レモンツインクスとか、そういう感じの雰囲気のバンドも多いけど、それのバンド、このね、スミス・ベスさんはそういう空気も当時から出してて、相当好きですね。おすすめ、今のおすすめの一体言ったら、スミス・ウェスタンの3枚目のアルバムかな。うん、めちゃくちゃいい。で、ボヘミアンズをサザエさん一家に例えると、ホッシーは誰的な存在。サザエさんの中のキャラクターね、誰だろう。マスオさん、サザエさん、タラコ、イクラちゃん、カツオ、スジコちゃんっていないのかな。なんだろう。タラちゃんだね。タラちゃんいたな。誰素敵な存在なんだろうな。タラちゃん？それはちょっと自分ではちょっと答えわからないな。まだ5人じゃないしね。サザエさん一家って5人なのかな。でもサザエさん一家も複雑だよね、そう考えると、ね。はい。今の気分でボヘミアンズの一番気に入ってる曲は、ということで、まあこの流れで次の曲、俺が最近ボヘミアンズの中で好きだなって思う曲流そうかな。でね、この曲はね、ね、日本のみんなもご存知の日本の偉大なロックンロールバンド、ザ・ミッシェルガン・エレファントの GT400 って曲があって、俺ね、ミッシェル大好きで、解散ライブも行ったぐらい好きなんだけど、この GT400 って曲がね、ミッシェルって激しい曲もあるけど、激しい曲のめちゃくちゃかっこよさもあるけど、そのミドルテンポのちょっと BPM が遅い、ゆっくりした感じの心地よい8ビート。その感じ、上野浩二さんのこのビート感っていうのは、それはちょっと超好きで、それが出したらいいなと思ってちょっとやってたね。ということで聞いてください。準備はいつでも OK、 天ぷらで行こうぜ。だけ俺と似てる。 ということで次です。ポッドキャストネームリコピン、ポッドキャストいつも楽しく拝見していますということで、でね、ツイッターでね、なんか前収録した時に俺ん家で収録した後に平田くんとりょうくんと俺でね、スピッツのレコードかけて七夜の気持ちのセリフパートってのが、それなんかね、ちょっとそのボイスをすごい遅くして、ロアネオワっていう風に録音されてるパートがあって、それをなんかね、回転数とか速くすると何言ってるか分かるみたいな、そういうまあ録音されてるものがあるんで、それをちょっとうちらで聞いてみようみたいなのやって、聞いたのよく分かんなかったんですけども、それでこのリコピンさん、リコピンがまあその実際こう言ってますっていうのを教えてくれということで、こういう会話ができる関係性ってスピッツらしくて好きだなと思いましたということで、星川さんがスピッツで一番好きな曲は何ですか？ボヘミアンズね、スピッツ全員好きだからね。なんならね、スタジオでね、なんか練習して終わなんか合間とかにさ、よくスピッツをやるね、うちら。まあどの曲かは決まってないんだけど、誰かがやり始めて最初のイントロとかを、それでみんな流れに乗ってね、合わせてくんだけど、結局できなくてぐだるっていういつか、まあ最後まで完走したいですね、スピッツの完コピを。で、俺が好きなのはなんだろう、敷いてあげるとしたらアパートかな。この曲はね、イントロのギターのアルペジオあって、その後ろでベースが高いところでね、メロディーラインを紡いでるわけですよ。その感じはめちゃくちゃすごい。なんかもうこのフレージングは多分俺のベースの人生の中でも相当影響されている曲ですね。で、その感想もハーモニカのソロみたいなのあって、ハーモニカのソロあるみたいな、ありそうでないじゃん、ハーモニカのソロって。それも美しくて綺麗、歌詞もいいしね、甘酸っぱくて、この曲はねとても好きなのでおすすめです。まあね、著作権の関係でね、流すことはできないんですけど、もう一回ね、聞いてみてください。でね、これですね、スピッツの思い出とかじゃないんだけど、前何年か前に荒垣 にうちら出た時にちょうどスピッツも出てて、出番がうちら終わったのかな。でも結局待って、ライブ終わったりとかライブ前とかって結構ねやることがなくて、他のアーティストとかさみんな3355に散りばったりするんだけど、ちょうどねなんかスピッツが楽屋にいて、で、まあ、りょうくんもファンクラブ昔入ってた、今も入ってるって言うんですけど、多分学もう本当に小学生とか中学生ぐらいの時からファンクラブ入ってたんだけど、それなんかね昔よくあったじゃん、切り抜きみたいな、雑誌の切り抜きみたいな、それをなんかボードにして切り抜きしてる、スピッツの切り抜きをしてるそのパネルみたいなのがあって、それをねわざわざ実家から持ってきてて、それを見せるんだ見せるみたいなんで結局会おうとしてて、で俺はちょうどその時どっかにいて、でなんか帰ってきてたらスピッツと会ったんだよって、スピッツに挨拶してさって、イエーイみたいな、言ってよって、なんか俺も挨拶したかったのに、いや俺も好きですって言いたかったのにって思って、すげえなんかねひねくれた記憶がある。別にスピッツだと思いじゃないんだけどね、そんぐらい好きですね。もうあん時ほんともうマジもうほんと言ってよみたいな感じですげえひねくれてたね俺は。で30分ぐらいメンバーと口聞かなかったっていうね、甘酸っぱい思い出でした。はい、次ポッドキャストネーム周平、へい、ホッシーこんにちは。ホッシー単独での収録をここ、心待ちにしていました。私事ですが先日誕生日迎えて30歳になりました。おお、おめでとう。30歳、もうね30はね結構いろいろ考える時期ではあるよね。 Don't trust over 30なんて言葉もありましたけど、もうねそんな言葉なんて返事なくていいと思います。もう30からですから、人生は30超えてから楽しいっていうのはね俺も思ってますんで、まあ、そこでちょっと、まあ、戻ります。そこで聞きたいんです。星は30歳の頃はどんな感じの暮らしでしたか、思い出があったら教えてください。だからちょうどね30歳の頃ってメジャーデビューして、その後ちょっとまあインディーズに戻って、ほんと自分たちやってた頃でやり始めた頃ぐらいかな。でちょうど30ぐらいでやっぱ音楽やるしかないねっていう気持ちにはなって、やっぱり好きなものをやっていこうっていう、まあ、個人的にはね決心したのかなきっと。うん、だからまあね状況はね俺とも違うんだろうけど、まあ好きなことに遠慮しないで、まあ行くね、楽しい人生生きていった方が楽しいじゃない、人生ってのは。なので、まあ、嫌なこともあるけどもね、うん、深く考えすぎないで、たまには深く考えて楽しく生きていったらいいんじゃないですか。おめでとう周平ということで、まあこれ終盤になりまして、まあ今ボヘミアンズ的には配信ライブの予定もないし、ライブの予定が12月に渋谷クワトロで箱は押さえてます。でまあ状況次第でね、お客さんも入れれたらいいなとは思ってますので、それまでね皆さんに会うのは楽しみに待っておきたいなと思ってます。で今はね、まあ、定期週1ぐらいでスタジオも入ってて、で新曲やり始めてはいるのでね、新しいアルバムも作っていいものをね皆さんにお届けできたらなとは思ってますので、楽しみにしててください。まあ最後にじゃあもう一つ読んで、ポッドキャストネームみやこ、フィーバーでの配信ライブからまた次の配信ライブが発表されて枠が止まりません。これはもうねレッドクロスのやつはこれも見てくれたのかな、ありがとうございます。ということでホッシーのベースのイントロで天上げになる私はハイパーとハイパーデストロイなんとかなんとか と The Always なんですが、ホッシーはボヘミアンズのどの曲がイントロがぶち上がりますかということで、何がぶち上がるんだろう。最後このボヘミアンズの俺がぶち上がる曲を流して終わしたいと思います。みんなぶち上げてください。次なん誰なんだろうな。なんかソロ回を回すらしいです。次が誰なのかわからないですけど、また楽しみにしていてください。ではこの曲聴いてお別れです。じゃあまた元気で。
僕はきっと知らぬ間に不思議な魔法にかけられたんだ。自分のことを